呀，爸爸呀，爸呀，爸呀，爸爸呀，爸爸呀，こんにちは。FF14 ハウジングマニアのおねねです。このポッドキャストはおねねがひたすらハウジングや他のコンテンツの話、くだらない話を語りますので、ハウジングやギャザクラ、集会のお供にお楽しみください。今回は2021年10月3日、昨日ですね。この収録をしているのは4日なので昨日なんですけど、に放送されたヨシピー散歩についてごめんなさい、超正直な感想を話したいと思います。見てない人のために説明すると、今回のヨシピー散歩はハウジング特集ということで、まあ、数々のガチ勢の建築とか、まあ、面白い仕掛けのある部屋などが、まあ、紹介されておりました。で、まあ、私も作業しながらなんだけども、まあ、そのヨシピー散歩を拝見して、で、まあ、思ったことという話ですね。で、その内容に関するすごく率直な感想は、結論から言うと、まだまだハウジング界隈って伸びしろあるなってことです。それは紹介されていたハウジングがすごかったからっていう意味じゃなくて、もちろん素晴らしい作品ばっかりだったと思うし、本当にすごいなって思ったし、知り合いのナスさんとかもね、出てらっしゃったりとかして、あ、素敵とか思ったんですけど、そこではなくて、私が感銘を受けたのはそこじゃないんですよ。で、何かっていうと、視聴者さんたちのコメント、ヨシピー散歩へのコメントが、普段私が身を置いているツイッターとかでね、身を置いている界隈の空気と全く違ったっていう点です。で、放送を見ている人たちって、そのいろんな人がいるわけじゃないですか。好きなコンテンツもバラバラだろうし、そういう意味で趣味嗜好が正規分布してたと思うんですよね。つまり全プレイヤーの縮図のような状態と言えると思うんですよ、統計的に。で、例えば何かと何かを組み合わせて家具を作るって、割とハウジング界隈では当然というか、知識として有名というか、その自分がやるかどうかともかくとして、そういうのあるよねって感じだし、人によっては、あ、これは何と何をこう組み合わせてるんですかねみたいな推察をこうリップとかでし合ったりみたいな文化まであるじゃん。じゃんって言って分かるかどうか分かんないけど、あるんだよ。で、私は割とそれに、まあ、自然とね、慣れきってしまっていたなって思った。だけど、その放送のコメント欄の方では、組み合わせてるっていうこと自体にも、みたいな人もいたし、その何の家具のどのあたりなのか全く想像できない。それはヨシピーもそうだったよね。で、っていうか、どんな家具があるのかさえも、その視聴者さんの中では把握してない人もいるわけじゃん。そのハウジングしてなかったら分かんないじゃん。だから推察のしようがないみたいな感じで、おーみたいな、すごいみたいな感じだったわけで、まあ、いわゆる浮かせをゴリゴリ使ったような、まあ、そのいわゆるハウジング界隈から見てテクニカルな意味ですごい家でも、浮かせはそんなに使ってないけどコンセプトがすごく面白いみたいな家でも、どの家に行ってもそのコメント欄がすっごく新鮮な反応をしてたんだよね。で、これを見てさ、これすなわち単純にハウジングという世界、そしてその界隈をそもそも知らない人がめちゃくちゃ多いっていうことを表してるんだと思うんだよね。で、私はですね、私おねんねはですね、かねてからハウジングに足りないものは人口だって言ってきてるんですね。で、過去のエピソードでもうすでにそう語っていて、日付を見たね、6月24日の放送の時点でもうそう言ってるんですけど、まあ、思ってたのはもっと前からなんだけど、そのハウジングって、その高いギルを用意して土地を、空いてない土地をさ、空いてるところをさっと見つけて確保してやっと始められるっていう、 FF14 にしてはかなり珍しい、 その遊べる人間がかなり限られているコンテンツ、もうギルがないという時点で足切りされちゃうし、そだってあの土地が変えても家具代がなければハウジングできないわけだからね、っていうコンテンツなんですよね。そのコンテンツファインダーをポチって押しさえすれば始められるっていう感じのコンテンツではない。だからやっぱりそのハウジングにタッチしている人口がまだまだ少ない。で今その海外でも日本でもその FF14 を始めた人っていうのがどんどん増えていって、だからサーバーが足りなくて大変だってヨシピーが言ってるって状態だと思うんだけど、ということはすなわちハウジングに触っていない人たちっていうのがどんどんどんどん押し寄せてきてるってことじゃん。で YouTube ハウジングの YouTube ハウジングじゃないFF14 のちょっと待って、 YouTube で FF14 のハウジング専門チャンネルでは今の私の 12,800 名くらいが登録者の天井の状態なんだけど、ハウジングの競技人口が増えるだけで簡単にその天井は突き破られるだろうなという仮説を今までずっと立ててたんです。でそれに基づいて去年10月くらいから、だからもう1年だよね、1年前くらいから、いつ拡張パックが来てもいつ土地の追加があっても対応できるように動いてきてたんですよ、おねんねハウジング事業は。で昨日そのヨシピー散歩を見て、ああと思って、その私の人口についての仮説は多分正しいなと確信しました。確信しちゃいました、ジョージは。でまだまだ全然全然ハウジングは詳細は知られていないよということは超よく分かった昨日。それはハウジングの知識のあるなしだけじゃなくて、ハウジングで例えば Google とか YouTube とかでハウジングに関して何かを検索しようという人口がそもそも少ない。検索してくれなければ私の動画に出会うことはできないじゃん。だから検索しようとさえしないっていう人の方が多いんだよ。でそのハウジングで何かを検索しようという人口を増やす一番簡単な方法は土地が増えることなんだよね。なので土地が増えて、その自分の家が手に入ったら、あ、なんかハウジングうまくいかないんだけどどうしたらいいかなって言って FF14 ハウジングとかで YouTube でググったりするわけ、 YouTube でググる、 YouTube で検索したりとかするわけじゃん。あるいは Google でググったりとかするわけでしょ。だから簡単な方法は土地が増えることなんだよ。なので 6.1 からイシュガルド居住区の土地購入が可能になってからすごいことになるんだろうなって思ってます。その可能性が確信を帯びて日々日々ね、あと何日 何ヶ月っていう感じでその我がおねんねハウジングにね迫ってきているので、私は非常に興奮しております。さっき言ったようにもう1年前から準備はすごくしてきてて、例えば具体的に言うとFF14S タグとかでググると私の動画がブワーッと出て、その下に私のブログがちゃんと出るようにもう作ってあるし、ありとあらゆる手を尽くしてるし、まあ、あのそれ以外にもね、面白いことをやっていこうと思ってるので、まあ、もしかしたらさ、その頃にはもっと増えてるかもしれないおねてんのみんなと突っ走っていけたらなと思ってますので、おねてのみんなよろしくお願いします。でね、そのためにはちょっとね体力の温存も必要だなと思うので、超える力をいただきながら体調に気をつけつつ頑張りたいと思うジョジでした。ではまたねー。